もしもし。
あ、もしもし、はい、お世話になります。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
はい、私が68歳です。
68歳。結婚してます？
はい、しております。
ご主人何歳ですか？
はい、72歳になります。
72歳。お子さんは？は
い、女の子2人、40と35歳ですが。
はい。
はい。
で、今はご主人とお二人で暮らしてるんですか？
はい、そうなんです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい。実は主人はもう若い時からお酒が好きで、毎晩欠かしたことがなくて、この40何年の結婚してからずっと晩酌程度だったらいいんですけども、ちょっともうどうすぎるぐらい飲みますもんですからね、
はい、
ちょっと物忘れと地方にちょっと近い状態になって、お薬を1年前から服用するようになってきたんですけれども、
はい、
お酒の方はもうね、これはやめたら人生もうないとか申しましてですね、やめる気配が一向になくて、
はい、
でそこら辺のところで私がすごく葛藤って言いますか、やめさせたいのにやめてくれないで言ったらカッとなるタイプですから、すぐもうカーッとなって、
やめてくれと言うとカッとなるということ
です。そうなんです。
で、言葉でもってカッとなるだけで手は出さないわけですね。
出します。
時々手も出すわけですか。
はい、で、なんていうんですかね、自分の、社長業をしてるからだと、わがままアホ坊やからとか自分で申しますんですけどね、
はい、
ちょっと意に沿わないことを言ったら、すぐお酒を飲んでるときはカーッとなりますもんですからね、
はい、
私もちょっと神経がもうちょっと入ってしまって、
はい、
はい、
で、お酒の飲み方ですけれども、
はい、
お昼仕事をしてるときは飲まないわ、
はい、
飲まないわけですね、
はい、で、お昼5時ぐらいからサウナ上がりましてですね、でちょっと飲んで、
5時ぐらいから飲み始める、
5時ぐらいから、はい、飲んで、はい、また場所を変えて、
はい、
自分 の、 会社経営の一部となっているところの居酒屋さん で、
はい、
で帰ってきてまた、
あ、帰ってからまた飲み始める、
はいはい、夜寝るまで飲んで、はい、
で、社長業ということですけれども、
はい、
経済的にはそうすると何の問題もないんですね。
はい、経済的には何の問題もないんですけど、ただ気性が荒くなったり、飲むと人格がガラリと変わるような、昼間は猫のような人なんですけどね、
昼間は猫ということは、飲んでない時は猫みたいな、
猫みたいです、はい、飲むと口が悪くなって、
はい、
ちょっと私に罵声を浴びせたりね、
うん、
ちょっとわーっと暴力みたいになったり、私がそんなちょっと自分の意に沿わないことを言うと、
うん、
かつ切れやすいタイプなもんですからね、そうなりますもんですからね。
それでその猫みたいになるのは、
はい、
外ではだいたい猫みたいになってるんですか？
外では猫みたいだと思います。で、私には主人曰く頼りすぎたとか申すんですけどね、
あなたに頼りすぎたと言ってる、
頼りすぎてるって言うんですけどね、
頼りすぎてるっていうのは実はこれは本音の部分だと思うんですけれども、はい、ご主人の
そうでしょうか、
あなたの前では本当の姿を出すということですよ。で、人の前では本当の姿は出さないで、もう全部我慢していると。
全く加藤先生のおっしゃる通りで、
はい、
そう申します。人に言えないから、私に言ってね、家で言って、どこで吐き出すんやって言って、
72歳って言うけれども、
はい、
2歳の子供のようなわがままな、
はい、
聞き分けのない子になっちゃうわけでしょ。
そうなんですね、先生よく、そうなんです。もう自分は赤ん坊だってね、だから赤ん坊のように扱って、くれのような、
小さい頃 その母親とか父親との関係はあなたの聞く限りでどういう、
はい、ちょっとやっぱり御妻さんが入られてですね、
はい、
それで大変苦労っていうか、
ということはね、
はい、
小さい頃お母さんいなかったわけですよ。いや、形の上ではもちろんいますよ、
はい、
生物的にはもちろん、社会的にも母親って言えるんですけども、
はい、
心理的に言うとお母さんがいなかったんでしょ。
ああ、そうだと思います。
そうすると小さい頃ね、お母さんがいないで成長して、
はいはい、
しかも社会的には立派な人になっちゃった。
そうなん です先生。もうね、権力欲、そういう欲が強くて、
うん、
自分で手に入れるものはほとんど手に入れて活動してきました。家は
それで周りからチヤホヤされるの好きですよね。
大好きです。
大好きですよね。
大好きです、う
ん。まあ、人からチヤホヤされてないと、
そう、
生きてる実感がないんですよ。
それだと思います。
基本的に幼児的願望が満たされてないわけです。何としてもこの願望を果たそうとするわけです。そういう意味ではですね、
はい、
今日はもう本当にドンピシャリの先生がいらしてます。
そうですか。
はい、幼児教育研究の大原恵子先生です。
ありがとうございます。先生
こんにちは。
こんにちは、お世話になります。
いい、私結構辛辣な方の見方になってしまうんですけども。
そうなんです。
いいでしょうか。
いいです。もうズバリおっしゃってください。
そして私は夫側につくんです。実は今あなたなんか非常にね、
うん、
不安なのか怒りなのか何かが起きて、あなたが夫を操作しようとしている段階ではないかと思ってるんですね。それでね、
まさにその通りだと思います。
急にささやきの声になってしまって、で私たちが間違えていけないのはね、変えるっていうことです。自分は変える、自分自身を変えるときはいいんですね。ところが相手を変えさせたいと思ったときは、段取りと時間をかけなければ、
段取りと時間、
今まで来たものを急遽変えてしまうわけですよ。
はは、
あなたの感情の一存で。
ああ、そうですね。
あのお酒の中にお母さんがいたんです、
はい、お酒の中にお母さん。
そう、それなのに、はい、あなたはこのお酒で自分の不安感の原因を作ったんだと思っていますから、
はい、
このお酒をどうしても取ろうと思ってるんです
ね。そう、もうこの6ヶ月もう隠すのに。
ご神様にするとお母さんを捉えた感じするんですよ今。なんて嫌な妻だろうと思ってしまうんです。もう理論とか道理ではないんですね、
はい、
夫婦間で作ったルールってあったわけですよ。
そうです。
そして彼にとっては家で飲みたいんだと思うんです本当は、
はい、
でも最初のシラフからはあなたは飲ませてくれないんです。あなたの目が視線が怖くって、
はい、はいはい、
ちくりちくりの皮肉も分かる方ですこの方は。
そうです。
だから全部が酔ってしまって、
はい、
俺は酔ってしまったよ、だからその後のは無礼講だよっていう形を何十年間続けてきてしまったのに、
はい、
あなたがさ、もうこれでやめましょうねと、
うんうん、
もうこのルールはダメですと、このお遊びはダメよって言われた時に、
そう、
男の人の気持ちはどんな気持ちか、これ男ではなくても、
はい、
女の人なんでもですね、
はい、
心の避難場所を捉えた時にどうなるかです、
はい、
避難場所を取ってこれしまう妻は家庭ではないですから開き直っちゃいますよ。
そうなんです。そういうところに来てるかもしれません。
何があったんですか。
やっぱり後継ぎ問題とかいろいろ、
あなたの感情と、
はい、
あなたがこれからこの家の、
はい、
あるものを牛耳る立場になってきて、力関係が。
そうなんです。
でもね、
はい、
このままいくと、
はい、
あなたが思っている、
はい、
計画の半ばで、
はい、
全部流れちゃいますよ。まずあなたに段取りという時間をかけて、
はい、
もうお父さん次のステップに行くのよっていうにしてはあまりにも早急だったということを言うことは、
はい、
あなたの中に自分の世界観で得たお嬢さん関係なのか、
はい、
分かりませんけども、
はい、
損得感情が走ってるんじゃないでしょうかね。
あ、そうだと思います。
例えば長女とか次女とかありますけども、
はい、
あるいはお婿さんとか、
はい、
後取りの話をしたときに彼は癌としてその話を避けてるはずなんです。
避けます。
ご主人様嫌なんですよこの話は。きっと
嫌でしょうね。
であなたはもうこの年になったら私の思いに行くだろうということで、最終的にあなたがどちらかのお婿さん決めつけるよまで持ってきたいんでしょうね。きっと私が一番可愛い、私のために気に入った婿どっちかですよあなた多分ね。でご主人様はあなたが推薦してるお婿さんは気に入ってないんですよ多分。だからご主人様はするとまだ自分は70日元気ですからね。でもあなたはもう認知入ってますよと、
はい、
だからもうこの婿に頼みなさいと、
はい、
私はいいんですと、
はい、
で2人でね、分かりませんけどね、これあくまでも憶測です。
いやいや、もう合ってます。
合ってますか。
合ってます。
そしたらね、
はい、
まずですね、
はい、
あなた自身がそれ賢くて今現実を受けていますから、
はい、
ご神様にお酒を飲むときにですね、
はい、
まず後取りとか、
はい、
病気ではなくって、
はい、
こんなに楽しいお酒の飲み方をするならば、
はい、
お父さん一緒にもうしばらく飲みましょうねって、ご主人様の気持ちをですね、
はい、
聞くことでじゃないかしらね。
わかりました。
ぐだぐだぐだぐだ言います。でも全部それをね、もう流して流して聞いて、
流して、
うん、そう、今心を慣れさせてしまったらこの夫ダメになってしまうんですよ。
ああそうですか、よくわかりました。
わかります。もしですね、私の話が少しでも合ってたなら、今日からですね、
はいはい、
帰ってきたらもう喜んで、
はい、
もう明日はね、昼間は寝ても構わないから、夫と付き合うんです。
付き合うんですか。
付き合うんです、
はい、
そして夫が何を考えてるのか、半年くらい聞くことですね。その時初めて夫がね、
はい、
家で飲むようになった時には、はい、あなたが切り替えチャンスの時期です。
ああそうですか、
うん、あなたが自分の身をまとま守りすぎたのね。
ああそうですか、よくわかりました。
でももう一回言いますよ、はい、変えるべきことは変えた方がいいんです、
はい、
でも段取り、時間と状況と、
はい、状況と、
うん、変えるってことは、はい、相手が懐に入りつつある時に変えられるんです。
ああそうですか。
今は、
はい、
この時期をキープすることですね。
はい、わかりました。
先生にちょっと伺いますね。
はい、ありがとうございました。
大原先生のお話の中にかなりきついことがあるんです。
はい、
だけど本当の話をしたんです、今大原先生が。
はい、
で素晴らしいんですけど、その話を聞いたあなたもすごい。
いえ、もうちょっと本当に、
本当にね、麻酔なしの手術ですから、
はい、
いや、大原先生のやってるのはいつも麻酔なしの手術やってるんです。
そうですか、
うん、もうテレフォン人生相談いつも麻酔なしの手術の連続ですから。
もうありがたいですね、本当に。
要するに心理的にはあなたのご主人に母親がいなかったわけですから、
はい、
あなたを母親にしてたんです。お酒とあなたが母親にしてたんですよ。
あ、 そうです。
その母親が母親で亡くなって妻のような顔を始めちゃったん
です。そうですね、全く
そう。しかもその上にもう一つの母親であるお酒を取り上げた、
はい、
小さい頃ね、
はい、
要するに社会的に生物的に母親がいたけど心理的に母親がいないっていう人のね、
はい、
欲求の根強さっていうのかね、凄まじさっていうのはものすごいんです。なんとしてもこの幼児的願望を満たそうとするんですよ。
ああそうです、その欲望すごいですね先生。
これはものすごいです。
すごいです。
幼児的欲望ですから、
はい、
この欲望は、
はい、
抑えることはできるけど消えることはないんです。
ああそうです。
で抑えてるんです今までずっと外 で、
ま、
だから、ね、猫になってたんです。
ああ
だけど抑えることができるけど消えてないですから、
ないから、はい、
それがあなたとの関係で出てきた、お酒との関係で出てきた、
はい、
そのあなたが母親でなくて妻になりかけた、
はい、
さらにお酒を取り上げた、
はい、
これはね、
はい、
暴れますよ。
そうですね、
もう私はね、
はい、
麻酔なしの手術に耐えたすごい女なんだと、これだけ強い女なんだという自分を頼りに生きてください。
自分を頼りに、
最後に頼るのは自分です。
はい、
よろしいでしょうか。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
憧れですし、もうありがとうございました。今日はもう最高の一日になりました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
人間の欲望は抑えることができるけれども消えることはありません。